朗読をさせていただきます。ルカの福音書13章1節から9節をお読みいたします。お聞きください。お読みします。ちょうどその時人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。イエスはこのような例えを話され、ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年間このイチジクの木の実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。万人は答えた。ご主人様、どうか今年ももう1年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。ここまででございます。それではただいまから、鎌下牧師のメッセージをいただきます。悔い改め反省と題して語っていただきます。よろしくお願いします。
今日は第3週です。いつも第3週はファミリー礼拝ということで紹介をさせていただいています。まだ教会に来て間もない方のために、あるいは初めて礼拝に集った方のために、できるだけ分かりやすいテーマで、聖書の話をしたいというふうに考えているわけです。それで今回のテーマ、悔い改め反省というふうにしました。先週の説教でもお話をしたんですけれども、もうちょっと分かりやすいテーマが良いのではないかという議論が役員会で起こりまして、先週指揮者の方がですね、来週は変わっているんじゃないでしょうかというふうにおっしゃったんですが、そのままになりました。いろいろ考えてですね、ぐるぐるぐるぐる台をどうしようかと考えたんですが、一周回って元に戻った感じです。もうこれ以上出てこなかったというのが正直なところなんですが、でもタイトルをどうするかということよりも、まずは早速聖書の中に入った方がいいかなというふうに思っています。で、今日の聖書の箇所ですけれども、このルカの福音書の第13章というところですが、衝撃的な内容から始まっているわけです。一節に当時エルサレムで起こったある事件が書かれています。ローマの総督であるピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたというわけです。ちょっとイメージができない方も多いと思いますので説明をする必要があると思いますが、 ガリラヤ人というのはガリラヤ地方に住んでいるユダヤ人たちのことです。生贄に捧げるというのは、このユダヤ人たちはいつもこの神殿に行って生贄を捧げに行くわけですけれども、生贄を捧げる習慣というのはだいたい年に4つ大きなお祭りがありますが、まあ、ほとんど間違いなくみんなが行くのはこの杉越の祭りです。おそらく杉越の祭りにこのガリラヤの人たちがエルサレムに行って、まあ、捧げ物を捧げようとしていたんだと思います。その時にどういう理由か分かりませんけれども、ローマの総督であるピラトがこのガリラヤ人たちを殺害して、彼らが捧げている捧げ物に一緒に人をほふったというような事件が起こったというわけです。まあ、現代であってもそうかもしれません。新聞の一面に載るような事件がエルサレムで起こったわけです。で、4節にはもう一つのことが書いてあります。エルサレムにあるシロアムの塔という塔があったんですが、これも理由は何だか分かりませんけれども、その塔が突然倒れてきて、その下敷きになって18人が死んだ、そういう事件が書かれています。これも新聞の一面に載るような事件であったに違いないわけです。で、今日の箇所はそういう被害者となった人たちからしてみれば思いもよらないような出来事に遭遇して、そしてその被害者になる、そういう出来事が起こったわけです。それが一つのテーマです。今回この西日本で起こった豪雨のために、まあ、全国で200人以上の方々が亡くなったり行方不明になったりしております。この私たちの近くの岐阜の関市でも先週の月曜日、まあ、日曜日の夜中と言った方がいいかもしれませんけれども、この続いた豪雨のために坪川が決壊をしまして、この上野穂地区の340世帯が床上浸水しました。まあ、それで隣の関改革派の関協会が中心になって先週からこの一軒一軒ですね、その被災された家々を訪問しながら必要なものを聞いて必要な物資を届けるという、まあ、そういう働きをこの始めています。まあ、私たちの教会でも何人かの方がすでに行ってくださっております。この岐阜の被害は全国からしてみたら、まあ、小さいものかもしれません。亡くなった人たちもそれほど多くはありませんけれども、行ってみて感じるのは、まあ、非常に大きな被害だったということです。この川沿いに住んでいた家の1階に住んでおられた方は1階のですね、頭の上ぐらいまで水が来ている。もう山の相当上流なので、こんなところでこんな水が来るなんていうのはおそらく想像してなかっただろうと思うわけですけれども、まあ、そういう、そしてもう本当に何もかも流されてしまうというですね、そういうことが、まあ、このすぐ近くで起こっているわけです。で、そういう出来事も今日の箇所と重なり合うわけです。日頃の行いの悪い人には何がしかのアクシデントが起こる、そういう考え方というのはどこかにあるわけです。まるでこういうことが天罰であるかのように考える。もちろんそういう考え方は日本独特というのではなくて、まあ、聖書の中にも書いてあるわけですから、何かこう不幸に見舞われた時に何の罰が当たったのだろうかというような考え方をするというのは、まあ、聖書の時代にもあったわけです。で、そんな大きな事件でなかったとしても、何気ない場面でもこういう考え方というのは私たちの中に出てきます。先週私たちの教会で礼拝後にコンサートを行いました。まあ、大変素晴らしいコンサートで、選曲も良かったですし、この長嶋さんの歌声も素晴らしかったし、証も本当に良かったと思います。その前の週1週間ずっと長雨が続いていて、日曜日ようやく雨が止みました。朝牧師室にいてですね、説教の原稿をもうちょっとこう直したりしていたら、 玄関の方から声が聞こえてきました。やっぱり伝道部長の日頃の行いがいいから天気が守られたねというわけです。でもちろん冗談で言っているというのは分かるわけですけれども、まあ、自然にそういう言葉が出てくる。日頃の行いがいいと天気が良くなる、日頃の行いが悪いと何か悪いことが起こるという考え方っていうのはもう私たちの中に染みついている。教会の中でもそういう言葉が思わず出てくるぐらい、まあ、染みついているわけです。まあ確かに良いことについて一生懸命努力をすればその結果が報いがあるよっていうことは、まあ、ある程度あると思いますけれども、けれども予想外のアクシデントに見舞われたときに、それが日頃の行いの結果であるとか何かの刑罰であるとかっていうようなことはちょっとよく考えてみる必要があると思います。で、主イエスはそのことをここで問いかけておられるわけです。まあ、今回のような不慮の事故が起こったというときに何か神からの刑罰というようなことを考えてしまう、まあ、そういう考え方は、まあ、できるだけ皆さん考えないようにしていると思いますけれども、けれども、まあ、ここでもそうです。そのガリラヤの人たちがヘロデにピラトに殺されるとか、あるいは塔から落ち塔の 下敷きになった人たち、あの人たちはきっと何か悪いことをしていたに違いないというふうに考えて自分のこう心をそれなりに収めようとする。で、主イエスはそこで人々に問いかけられるわけです。まあ、3節と5節同じ言葉ですけれども、そんなことはありません、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。主イエスはそういうふうにおっしゃいました。よく考えてみるとびっくりする答えです。みんな同じように滅びますと主イエスは言っているわけです。悪いことをした人だけが滅びるのではなくてみんな滅びると言っているわけです。運が悪い人がそうなったというのでもない、悔い改めるということがないならみんな結局同じところに行き着きますよと主イエスはここで答えておられる。で、この3節と5節の言葉は、まあ、よく考えないとですね、いろんなイメージがここで浮かび上がってくるのでちょっと整理をしてみたいと思うわけですけれども、まず滅びるという言葉で私たちが何をイメージするかです。で、これは人によってひょっとすると違うと思います。まず滅びると言った時に私たちの中に出てくる一つのイメージは地獄に落ちるというイメージです。まあ、天国と地獄というのはキリスト教会の専売特許みたいになっているところがあるわけですけれども、まあ、だから滅びると言われたときに天国に行けない人はみんな地獄に行くんだからこれは地獄のことだというふうに、まあ、考えてしまう。あるいは滅びという言葉を聞いたときに魂が消滅することというようなふうに考える方もあるかもしれませんし、あるいはもっと軽く漠然と何か悪いことが起こるというような考え方をする人もあるかもしれません。この滅びという言葉ですけれども、ギリシャ語でアポリオンと言います。で、これは姿を見失うとか行方不明になるという意味の言葉です。で、そう聞くとちょっとイメージが違うなと思うかもしれません。例えばこのルカの福音書の10この2章後の15章というところに失われた1匹の羊の話が出てまいります。羊飼いが100匹羊を持っていて1匹の羊が迷子になって、まあ、迷い出てしまうわけです。で、ここに出てくるですね、いなくなったとか失われたというふうに使われる言葉がこのアポリオンという言葉です。 つまり滅びるという言葉は、いるべきところ、いなければならないところから外れてしまった、いなくなっている状態のことを指しているわけです。ですから地獄であるとか魂の滅亡とかっていうようなイメージは、そのもっと先に来るイメージ、いなくなっている状態がまずは滅びっていう言葉なんです。で、いなくなっている状態の最悪の状態はもっとなんかいろいろなことがあるわけですけども、私たちはそっちの最悪の状態の方をいろいろこう考えるわけですが、この滅びるという言葉はまずいなければならないところからいなくなっている、それがこの言葉のもともとの意味です。でもちろん羊は羊飼いのところにいなければ、まあ、大変なことになるわけで、危機的な状況に置かれているということはもちろん間違いないわけです。そういう状況の中にいることをまず滅びと言っているで、つまり私たちは神様のもとに本来いなければならないのに、神様のもとから外れてしまったところにいることを滅びというふうに言っているわけです。そうすると神様のところから離れている人はもうみんな滅びの状態に置かれているということです。運よく何も悪いことが起こっていないかもしれませんけれども、毎日安心して暮らしていけれる状態にあるかもしれませんが、神様のところから離れている状態はもう滅んでいる状態、何があってもおかしくない状態だということなんです。そうするとここで悔い改めるという言葉がどういう意味を持っているかということになるわけですけども、今回の説教題、悔い改め、はてな、反省というふうにしたわけですが、私たちが悔い改めという言葉を聞くときにまずすぐにイメージをするのはこの反省するということだと思います。自分の非を認めて、自分の至らないところを認めて反省する、心を入れ替えるとか、まあ、そういうイメージがあるかもしれません。至らない自分を受け止めて、心を入れ替えて新しくなるというのが、まあ、悔い改めっていうことの一つのイメージだというふうに言っていいと思いますけども、この悔い改めっていう言葉も裁きと同様で、このギリシャ語はテシュバーという言葉ですが、これは立ち返るというのが本来の意味。つまり元いた場所に戻るというのがこの悔い改めっていう言葉の本来の意味です。神から離れている状態が滅びであるとすると、そこからもう一回神のところに戻るというのが悔い改めという言葉の意味です。まあ、一つのイメージですけれども、温かい家族のもとに育てられた子供がいるとします。でその子供がですね、町の悪い人たちに引っかかって悪者たちと一緒に遊ぶようになってしまった。でそのところに出かけて行って、親が一生懸命説得をして家に戻ってくる、それが悔い改めるということです。ですから戻ってくるところでいろんなことがもちろん起こるわけで、そこで反省をしたり、やっぱり家にいるべきだなということが分かったり、あるいは自分のした愚かしいことを反省したりということはもちろんその中に含まれていますけれども、大事なことは戻ってくるということなんです。こちらに主眼があるわけです。反省するとか心に葛藤を覚えるとか自分の非を認めるとかっていうことももちろんうっすらと入っていますけれども、悔い改めるということはまず戻ってくる、そのことがここで問われているわけです。それが悔い改めの中心的な意味です。こう受け入れがたいような自分の非を攻撃されて屈服させられるというようなイメージでは少なくともありません。 自分がいたところ、自分が戻るべきところがどんなに素晴らしい場所だったのかを気づいて、そこで新しい生活をし始める。それは辛いことでも嫌なことでも何でもなくて、もう一度新しい生活をそこから始め直すということです。でましてここで戻ってくるのは、あの家にいると居心地が悪くて嫌だったんだよねっていう、その家に戻ってくるわけではないわけです。戻ってくるのは神様のもと、そこにいられるのが一番良い、人間にとって最も良い場所、まあ、聖書はそれを神の国というふうに呼んでいるんですが、神の国のところに戻ってくる。神の身元に戻ってきたときに、神の国に生きることができるようになったときに、私たちはそこで、ああここはなんて素晴らしい場所なんだ、なんて居心地のいい場所なんだ、私はここでずっと生きていたいと思えるような場所、そこに戻ってくるということが悔い改めるということです。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。でこの言葉を聞くと、まあ、悔い改めるということが信じるためのまあ条件であるかのような印象を持つわけですけれども、けれども神のもとにいなければ神のもとでの生活はできません。神様のもとにいなければ悲しい生活をしなければならない、神のところから離れて一生懸命何が起こるかわからない、そういう状況の中にずっと置かれているわけですから、悔い改めるということはこの神のもとに帰っていって、そこで本当に自分のあるべき生活を、本来自分のあるべき生活を取り戻すということ、そのことが私たちに与えられるということなんです。ですから神様のもとに行こうことができるようになったときに、もうそこには本当に安心して生きることができるようになるということです。いろんな心配事から解放されるということです。災いが来ることがあるかもしれません。思わぬ事態に見舞われることがあるかもしれません。けれどもそこには神がいてくださる、だから大丈夫だという平安を土台として生活を作ることができるようになるということです。悔い改めて神のもとに立ち返って、神と共に生きる、神中心の生活をする、そこに私たちの安心があるわけです。さて6節から9節でもう一つのことが語られています。先ほど聖書のお話でこの箇所をお話しくださいました。ですからもうだいぶイメージができると思いますけれども、これも面白い話なんですが、ブドウ畑にイチジクが植わっているというふうに書いてあるわけです。そのイチジクは3年間実が実りませんでした。もう場所を塞ぐだけだから切り倒してしまおうかというのが、まあ、ブドウ園の主人がそういうわけですけれども、ブドウ園の番人はもう少し待ってくださいと主人に頼んでみる、木の周りを掘って肥料をやってみるからというわけです。で皆さんの中にもひょっとするとこれと同じような違和感を覚えておられる方があるかもしれません。教会に来るようになってみんなブドウの木なのに私はイチジクという実感です。みんなは立派そうに見えて、あの人は素敵なクリスチャン、みんな立派なクリスチャンだけど私はなんかちょっと違うんだよねという、 こう違和感といったらいいんでしょうか。しかも実がいっぱい実っていればちょっとこう誇らしくいられるんですが、実も実っていない、私だけダメなんだよねっていうような感想を持ちながら信仰生活をしているっていう方が案外あると思う。私はみんな立派なクリスチャンだけど私だけちょっとダメ人間、そんな風に感じてしまう。で今日の聖書の箇所は悔い改めについてずっと語っているところです。 悔い改めとは何かっていう中でこの話が出てくるっていうのはまあちょっと面白いわけですけれども、まあ、ここでのテーマは悔い改めですが、ちょっとイメージをしやすいために、悔い改めの実という言葉があります。私たちの教会ではあまり使わない、私はあまり使わない言葉です。ですが教会の中で悔い改めの実っていう言葉を聞いたことのある方も案外あると思います。悔い改めた人はそれなりの生活がちゃんと生活になって現れるはずだというわけです。悔い改めているなら悔い改めている人らしい生活というのがある、それは生活の態度になって現れるはずだというふうにまあ言うわけです。でそうすると自分はあまり実を結んでいないというか、やっぱり自分はダメで、まあ、このイチジクみたいなことかなというようなイメージというのは分かりやすいと思います。自分は実が実っていない、しかもこう自分だけちょっと異質でこの中にいるのはふさわしいのではないのではないか、結果が出ないクリスチャン、そういうふうにこう自分たちのことを考えてしまう。私の悔い改めは不十分なのではないのか、本当は私はクリスチャンじゃないんじゃないかとかですね、そこまで考えてしまう。あるいはクリスチャンでなくてもそうかもしれませんけれども、こんな立派な人たちと一緒に、まあよく聞いてみるとそんなに立派じゃなかったりするわけですが、そのここに一緒にいるのはふさわしくないのではないかというようなふうに考える。けれども私たちの主は、いやまだ可能性がありますから、きっと身を実らせてみせるからと言って切り倒さないで待ってくださいと言ってくださるというわけです。穴を掘って肥料をやって徹底して1年間管理してやってみますから、来年どうなるか期待してください、そういうふうに主はおっしゃるというんです。このイチジクの木が来年どうなっているのか、ちょっと想像してみていただきたいわけです。きっと実が実っているに違いないんです。それは主が全部やってくださるからです。ブドウ園にブドウの木が植えられている、それがブドウの本来あるべきところです。ブドウ園にイチジクが植わっている、これは本来私がいるところではないのではないかと感じる。けれどもブドウ園の番人はいるべきところではないはずのそのイチジクの木を掘って肥料をやって、ここがあなたの場所なんだからと、その人のいる場所に作り変えてくださるというふうにここで聖書は約束しているわけです。イチジクの木に向かってお前はブドウにならなきゃダメだというふうにはおっしゃらないわけです。ちょっとブドウっぽくしてみたらとかですね、そういうことでもない。イチジクはイチジクでよい、実が実らなくても見捨てたりはしない、主はそのありのままを受け入れてくださる、受け入れてくださりながらその枯れたままで実の実らないままでいいというのではなくて、主がそこで実が実るものに私たちを作り変えてくださる。それが私たちが信じている主イエスというお方なんです。ある方はこの聖書を読むと、でも実が実らなかったら結局切られてしまうんでしょって、そっちにこう目が向く方があるかもしれません。確かにそう書いてありますけれども、けれどもそれこそそれはブドウ園の 万人の責任です。きっともし実らなかったら、この葡萄園の主人はもう一年チャンスをください、もうちょっとやってみますからというに違いないんです。もちろんリミットはあります。リミットがなくなるということではないと思いますけども、それは私たちが生きている間に主のもとに立ち返らなければという、そういう意味でのリミットはありますが、私たちはこの主によってそこで身を実るようにしていただくことができる。私たちの主は私たちが滅びることを望んでおられないお方です。私たちが身を実らせないでそのままでいるということを望んではおられないお方です。私たちはこのお方によって作り変えられる。今日私たちの教会から6名の方が、そしてカニ教会からは10名の方が群馬県の下仁田教会に協力伝道に行っています。今日の礼拝後にトラクトを配ろうとしています。そのために下仁田教会まで行っているわけです。下仁田の人たちにもこの主イエスの福音を、主イエスのことを知ってもらいたいと思っているわけです。この岐阜の人たちにもこの主イエスのことを知ってもらいたいと思っている。関市の上の方の人たちのところにも訪問しながら、そこでは直接的に伝道はしませんけれども、その人たちに寄り添うことによりよって間接的にではありますけれども、主イエスのことを知ってほしいと私たちは願っています。主イエスはそこに生きている一人一人が自分の人生は呪われているからダメだというふうに感じることを願ってはおられないんです。悲しい気持ちで暮らすことを主は望んではおられない。神のもとに帰ってきたら、あなたのいるべき本当の場所に戻ってくるならば、あなたはそこで喜んで安心して生きることができる。そのために私は全力を尽くすと言ってくださるのが私たちの主です。そういうお方を私たちは信じているのです。そしてそういうお方を私たちはこれからもお伝えしていきたいと願っているのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちのことを愛してくださるお方です。私たちがあなたの身元で平安を持って喜んで生きることができるために何でもしてくださる、そのような私たちの主であることを心から感謝いたします。主よ、私たちが本当にいるべき場所はあなたのもとです。あなたのもとにいることができるように、悔い改めてあなたのもとに戻ってくることができるように私たちを導いてください。そして悔い改めた私たちがそのところであなたの御国で生きることができるように、私たちの根の周りの土を掘って肥料をやって水をやって、そうやって実が実るようにしてくださるのはあなたです。主よ、どうかこのあなたのもとにいつもとどまっていることができるように私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。